FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。毎週水曜日午後8時から放送しているこの向女ラジオ、初の公開収録イベントが決定しました。日時は8月10日金曜日です。いつもの FMO のスタジオを飛び出しまして、オープンキャンパス開催中の向川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間がお昼1時から2時までとなっているんですね。在学生や卒業生をゲストにお迎えして、もう賑やかにお送りしていこうと思っているんです。ぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしています。さて、これまで様々な分野で活躍するゲストをお迎えしてきましたこの向女ラジオなんですが、今夜はね、プロデュース、制作の現場で活躍する卒業生が登場します。私にとってみたらね、お仕事仲間が登場するというような感じなんですけれども、今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、関西を中心にイベントなどをプロデュースしている若見忍さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業の、関西を中心にイベントなどをプロデュースしている若見忍さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、若見忍です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう若見さんは、私はもう何度となくお仕事を ね、ご一緒させていただきまして、一緒にお仕事している時はお互いが向川女子大学出身ということを全く知らなかったですよね。
私もこれに出るっていうことになって、恵美さんですかってもうびっくりしたぐらいなんですよ。
そうですよね、はい、なぜそのイベントのね、プロデュースというお仕事をすることになったかというのも、はい、まあ、順番に聞いていきたいなと思っているんですが、もともと目指していたわけではなかったそうですね。
そうですね、学校時代は、文学部初等教育科専攻ということで、小学校の先生を目指してたんです。
そうなんですね、学校の先生になろうと、
まあ、親がどうなってほしいっていう思いもあり、で学校の先生方も君は学校の先生に向いてるからっていうようなこともあり、周りの人間もあの子は小学校の先生になるんだみたいなことで疑いもせず、私は小学校の先生になるもんだと思ってました。いや、
分かるような気がします、はい、素直でしたもんね、その頃ね。
向上の学生はみんな素直で、
いや本当に多い多い確かにそうですか、そして教育学科ね、入られるわけですもんね、はい、それで、教育実習なんかも、まあ、
はい、そうですね、大学4回の時に教育実習行かせていただいて、ここでもう頭を打っちゃったわけですね、私5年生を持たせていただいたんですけども、小学校の5年生を担当させていただいたんですけど、もうなんかその5年生の子たちと一緒に過ごしてて、この子たちの将来、たとえ私たち2週間ぐらいなんですけども、いて、それで感じたんですけど、将来にこの子たちの将来を面倒を見る、なんかこう影響を与えてしまうっていうことが、なんか自分にそんな大きな責任を持てるのかみたいなことをすごく感じてしまいまして、すごいことを、私すごい軽い気持ちでやろうとしてるわみたいなことで、すごく頭を打って、この仕事は私には向いていないんではないかなってことを思い出したんですよね。
じゃあそこで少しこう路線変更、
そうなんですよ、4回ですよ、4回。
もうギリギリじゃないですか。
もうえらいことでした。
そこから方向転換はどちらの方にしていくんですか？
そこからですね、まあ、どうしたらいいのかも自分の中でもやもやしてる中、学生時代アルバイトをさせていただいてて、それがちょっと阪神館のちょっとその大きなレコード屋さんだったもので、歌手の方とかタレントさんとかがこうご挨拶とか、今でいう、なんていうんですか、インストアライブってやつですか、
よくありますよね、インストアライブね、
をやっ るような大きなレコード屋さんやったんで、うんはい、でその中でちょっとアルバイトをずっとさせていただいている時に、うんまあ、あこういう仕事もあるんだなみたいなことで、あとレコード会社さんの担当の方とアルバイトにもかかわらずちょっといろいろお話しさせていただけたりしてたんで、はい、あなんかすごく面白そうな世界だなみたいなこと で、うん、でそちらに飛び込むかなと、
まあ、興味も湧いてきますよね。
なんか華やかな世界でと思ったわけなんですね、
そこでレコード店でアルバイトしたのをきっかけに、はい、そういう、まあ、なんですか、イベントというかそういったものにも、
そうですね、その視点では、はい、まだ音楽というか、うん、レコード店では音楽をこう売るという仕事ですよね、はいはい、でなんか今度その音楽を作るみたいな方の仕事に入りたいなって大学時代は思ったんですよ、うん、でそれでレコード会社にこう受けてみようかなと、社員になりたいなみたいなことでこう一生懸命こう受けたんですけども、はい、当時は大学4大女子は受け入れてもらえなかったんですね、そんな時代やった。
それはもう時代が物語ってますよね。短大卒が一番就職率が良かった時代ってありましたよね。よ確かにね。
でことごとく、うん、あの受けたレコード会社がダメで、受けさせてもくれないんですよ、4大はいりませんっていうことで。
そうだったんですか。で
困ったなっていうところで、うん、あの友人から電話がかかってきまして、で今新聞にコンサート運営の会社が募集してるよということで、社員募集してる、行ってみたらっていうことで、もう一か八かもう最後の賭けっていうので行ってみたら受かったんです、
う
ん、
はあ、そうですか、はい、だからコンサートを運営する会社に最初はお勤めだったわけですね。そしてそこで今さまざまなミュージシャンのキャンペーンのお手伝いなんかをしながら、
そうですね、いろいろさせていただいたんですけど、うんうん、その会社が残念ながら私が入社して1年で倒産してしまったんです、
ね、うん、もうまたお仕事探さなきませんね、
これどうすんのみたいなことで、はい、まあ、23とか4ですよね、で倒産っていうのを初めて知りまして、困ったなっていうところだったんですけど、その会社でたった1年勤めただけなんですけど、そこで知り合った方々が、まあ、外部の方もそうなんですけど、はい、すごくなんか助けてくださって、うちでアルバイトせえへんとか、うちで契約してみひんとか、社員になれへんみたいなことをちょっといろいろお誘いいただいて、
そして、そのイベント会社マッシュさんに入ってからは、はい、まあ、ここも大きな会社ですから、いろんなお仕事を、ね、されてきたんじゃないですか。
大小いろいろあるんですけども、小さいので言うと、まあ、よく駅構内にあるイベントスペースみたいなのありますよね、
は
い、
ありますね。
で、ああいうところで、まあ、企業さんのなんかこう商品 PR キャンペーンみたいな、そういう小さいのもあれば、まあ、小さいって言ったら大変失礼なんですけども、そういう規模のもあれば博覧会とか、はい、あの大きな規模のもありまして、はい、もう大小様々ですね。
うわ、最初何が大変でした？イベントを仕切るということに関して。
まずイベントというものがこうどういうものか見たことはあっても、うん、こう作る、どういうふうな段取りで作っていくっていうのが全くわからないわけですよ、
最初はね、は
い、先輩の見よう見まねでずっとやりつつ、
はい、
今度はあの企画書っていうのをこう書かなきゃいけなくなってくるわけですね、
はい、今度こういうイベントで、ね、誰々さんを使ってやりませんかっていうね、
はいはい、もう単純に向こう、あの先方さんから企業さんの方からこれをやってくださいではなくて、これこういうことを目指したいんだけれども、うん、じゃあ企画を考えてくださいってなるわけですよ。ここからがまた大変で、でもすっごく面白かったです。
じゃあ相性は良かったんですね。
そうですね。でも自分の書いた企画書が通ってそれを実現していくなんて、すっごく贅沢な仕事やなと思いまして、そっからもう本当企画を書くのが結構楽しかったですね。
ああ、そうですか、
はい、
いやもうどんどんどんどん、じゃあ次々こういうイベントやろうっていうアイデアは湧いてきたわけですね。
なんかこう職業病みたいな感じで見るものとか聞くものとか、あの例えば、電車の中で あの広告を見ても、
はい、
うん、なんかヒントにこう思っちゃったりとか、
あの全て結びつけて考えていくっていうね。
で、あの友達と旅行行ってもこう見たものを あれに使えるなとかが、でよく友達に怒られるんですよ職業病
こう純粋に楽しんでるのって言って、でもその仕事のこと考えながらも楽しんでますもんね。
そうなんですね。
ある意味ね。でここでイベント会社さんでは何年ぐらいお勤めになりました？
ですね、多分23、4年勤めたんじゃないかなと。
いや結構長い年数。
そうですね。
でも今まあでも二十数年その経験を積まれてきたということですよね、はい、このイベント
で、ね、そうですね、ここが一番長く、うん、自分の人生の中での今の本当ベースになってると思います、
うん、そうですか。でもいい具合にこう、
そうなんですよ、
移り変わっていってはりますね。
それが本当に私の意向というよりも、うん、最初がこう友達からの電話で行ったことから始まり、だから出会った方がなんかこう導いてくださってるっていうような感じですね。巡り合い運がものすごくいいと思います、私。
いやー確かにその巡り合い運で言うとですよ、はい、この、マッシュさんに在籍してる間にですよ、はい、ある企画がありましたね。例のですよ。
ちょうどあれなんですね、大河ドラマが平清盛を、
はい、
やってまして、その時に、
はい、
ありがとうございます、神戸市が平清盛を、うん、中心にしたテーマにした観光キャンペーンをしようということで、うん、でまあ各こう代理店さんにどんな企画でやりましょうみたいなことのコンペがあったんですね、はい、でそれで私書かせていただいた企画が、うん、通りまして、うん、でそれでその中それをやらせていただくことになったんですよ、
はい、
でその中の企画の中に、うん、神戸清盛隊という、
はい、
企画がありまして、いわゆる武将隊なんですけども、
はい、
平清盛を中心に、うん、合計7人ですかね、
はい、
のチームが平安時代から蘇ってきて、観光客の皆様をおもてなしするというチームを作るっていう企画があったわけなんです。
その平安少女で装束もねこう、
はい、ちょっと今風にアレンジした、
ね、
はい、
でこれ平清盛をリーダーに、
はい、
あとはなんか、まあ、言ってみて息子とか、
そうですね、
平清盛の息子役の、はい、
7人ですね。
ですね、
息子とあと甥っ子が1人入ってまして、で6人の平家、
はい、
であと1人男なんか女のかわからない年齢もわかんない子が1人いまして、その子がタイムマシンを使って、
はい、
この6人を平安時代から
呼び戻してきた
という設定と言ったらあかんのですけど、
あ、すみません、プロデューサー設定言ったらあかんのちゃいますか、
ね、という感じでございます、
はいはいはい、
ご本人たちでございます。
そうそうですね、ご本人たちがね、
はい、
来たということでね、
たち
とで、まあ、そのスマホで呼び寄せたのがギオンちゃんという、
ね、はい、ギオンちゃんです、うん、もう可愛らしいですよ、
ね、でこの7人がもう活動をこうされていた、
はい、
ちょうどその大河ドラマのまあ盛り上がりと相まって、
はい、
ものすごい人気が出てきたんですよね。
そうなんです、ありがたいことにもう最終日、うん、まあ、これ1年の企画だったんですけどね、はい、で1年が終わる最終日は毎週週末に演舞といいますか、歌って踊って殺陣を見せてっていうショーをやってたんですけども、800人以上の方が来られて、でもう本当に会場に入れないぐらいの方々がいらっしゃって、うん、最終日を迎えるぐらいもう皆さんに応援いただいたんですよ。
もう私も一度ステージ見せてもらってますけど、
ありがとうございます。
もうとにかくファンの方が
本当にありがとうございます。
ものすごい熱い、
そうなんですよ、
黄色い声をキャーって言って、
ね、そうなんですよ、まさか平安武士にですよ、キャーキャーって言ってくださるとは思ってなかったんで本当にありがたいです。
そうですよね。さあ、そしてそれは本来は1年限りのものだったんですよね。
はい、
そのまあ言ってみたら PR のために集まった、
はい、
まあ、蘇った、
そうです、蘇ったです、
蘇った、
エミさん、
あ、そうです、
蘇った
です、蘇ったんです、清盛隊だったんですけれど、だけど、それがすごくもう皆さんからもっともっと、
そうなんですね、
やめないでっていう声が、
ね、ファンの方がなんか後で聞いたんですけど、署名運動をしてくださったりとか、あと地元の方が市の方に、あの子らおもろいからもう一回復活させてあげてというようなことを言ってくださったと聞いておりまして、で1月に2013年の1月に一旦解散したんですけど、5月に復活、もうめちゃくちゃ早い段階で復活させていただきました、
あ、そうですか、はい、でその時は、はい、若見さんはあの立場的にはどういう立場だったんですか。
そこなんですよ、恵美さん、私実はそのマッシュの社員やったじゃないですか、はい、で2013年 1月彼らが活動を終えまして平安に戻って、
はい、
私はあの彼らは面倒を見てたんですけど、マッシュの通常業務に戻ると、
戻る、
うん、これが戻れなかったんですね。でちょっとやっぱり彼らを真剣に呼び戻して、あのバックアップしたいなみたいな気持ちが高まってしまいまして、マッシュを退社しまして、
ここがすごい、
みんなにアホ言われましたみんな心配してくれました。周りにいてある人たちが本当に心配して大丈夫かっていう感じで、
その時の気持ちとしては、はい、私がやらないととかほっとけないとかそういう気持ちが大きかったんですかね。
なんかですね、彼ら7人と活動が終わる頃にあの話したことがありまして、うん、活動をこう続けたいか続けたくないかっていうような話をした時に、うん、あの続けれるものであればぜひにっていうのを全員が同じ気持ちやったんですね。で私も続けてさせてやりたいなと思ったんですけど、まあ、いろんな事情があるじゃないですか、
はい、
なんか今まで私が人様のお力でここまでマッシュでもそうですけどやってきたわけなんで、はい、今度はなんか私がね、ちょっと絵描くじゃないんですけどね、
いや
私がしかできないことなのかなと。
だってそうですよね、立ち上げて、まあ、言ってみたら生み出したのは若見さんですからね。
であれば頑張ってみるかみたいな、
また新しい景色が見えるかもしれませんし ね、 そこは一つこうワクワクっていう気持ちじゃないかと私はまあ思うんですけど ね、
マッシュでこう培わせていただいたことを、うんうん、これからの活動に生かせれたらなみたいな、ちょっとあの自分勝手な欲張りな、そんなこと考えちゃいましたね。
そうですか、はい、そして今もう7年経ったんですね。
そうなんです。
さあそして今度、はい、9月に、
はい、
またこのイベントがあるそうなんですが、
これがまたちょっと大きなイベントを考えておりまして、はい、今年がですね、平野清盛が生誕900年というあまり皆さんご存じない
記念年なんです。まさか900歳だったなんてっていう、
はい、御年900歳でまだ、はい、ご存命でいらっしゃると、
そういうことですね、はいはい、
というそれでですね、まあ、せっかく900年という記念すべき年ですし、でこれまで本当に地元の方とか皆さんに支えられてきましたんで、何かこう地元の方に恩返しもしたいなっていう気持ちもあって、まあ、棟梁平清盛がこれはお祭りをしたいと言い出しまして、
うん、はい、
でそれで全員でではそっちに向かってやろうということで、今本当に地域の皆様とかですね、にご協力いただきながら、もちろんファンの方にもご協力いただきながら計画を進めているという状況でございます。
9月9日日曜日なんですね。
はい、そうです、はい、
平清盛900歳祭開催ということで、
はい、
900歳祭りと書いて900歳祭で、はい、いいわけですね。
そうなんです、
はい、900歳祭開催、いやこれもまた楽しみですね。
はい、もうぜひぜひ皆さんに来ていただければ、兵庫運河という、
はい、
兵庫区に、神戸市兵庫区に運河があるんですね、
はい、
でそちらの方で、一体で開催させていただきますので、ぜひ来てください。
はい、はい、さあそれでは最後になりましたが、はい、若見さんこれから、
はい、
どんなことを目標にお仕事をされていこうと思ってらっしゃいます。
今年はもう平清盛900歳祭ということで、これに向かってみんなで行きます、
はい、
で、これでうちがちょっと今年7周年でもあるんですね、でこれを機にまた8周年9周年10周年、うん、まあ平清盛1000歳祭は無理やとは思うんですけどそこはちょっと、
ね、
はい、未来の方にお任せして、
はい、
まずは900歳祭を成功させたいと思ってます。
さあそしてその後に、
はい、
まだまだ大変なお仕事がありますよ。
はい、そうなんです
ね、向こう側学院、学院創設80周年の記念式典で、はい、式典のプロデュースを任されることになったそうですね。
もう本当に恐れ多いんですよ。
すごいな、
はい、もうありがたいことで、最初こうお話を頂戴した時は本当に私でいいのかなみたいな気持ちで、もうどうしよう思いまして、ただ私小池一郎先生が、
はい、
学院長先生ですね、
はい、そうですね、はい、小池一郎先生
大好きで、多分私の世代が 最後にあの学院長先生にお会いした世代やと思うんですけど、でもうその先生が作られた公営記念講堂というあの素晴らしい講堂で、あのこの式典が開催されるんですけど、まあ、それのプロデュースさせていただくなんてことはもう本当にありがたいですね。
いやもうぜひ母校でそういうことをね、あの自分の力が活かせるっていうのはもう本当嬉しいことじゃないですか。
本当にありがたいです、
ねはい、ぜひもう頑張っていってください、これからも。
エミさんも応援してください。
今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、関西を中心にイベントなどをプロデュースされている若見忍さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は関西を中心にイベントなどをプロデュースしている若見忍さんをお迎えしました。
若見さんを見ていて思うのは、やはりこうやって人が集まる現場を仕切るっていうのは人とのつながりっていうのはものすごく大事ですね、きっとあの明るさがその人を引きつけてるんじゃないかなと感じました。
来週は外国にルーツを持つ子どもたちの学習支援ボランティア筆箱で活動する武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生時真真由さん、小川琴さん、中西美咲さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあそれではプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズ、オリジナルグッズはクリアファイル、それからミニハンドタオル、そして三色ボールペンのセットに、2017年に武庫女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子読む武庫女ラジオを10名の方にプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りくださいね。エントリーの締め切りはこの後番組終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。